ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト、
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。ミゼアンリアンよりひなこがお送りします。今回はケロケロ見聞録10月放送デジタルのダイジェストをお送りします。では早速10月2日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
ケロケロ見聞録、
今月はデジタル庁が重点計画に掲げている誰一人取り残さない人に優しいデジタル化をテーマに番組を進めています。
デジタル庁ではこれから日本が目指すデジタル社会の姿とそれを実現するために必要な考え方や取り組みを示すデジタル社会の実現に向けた重点計画を策定しています。
重点計画はデジタル庁のホームページで確認することができますが、ひなこさん、めいさんは気になる項目はありますか？
はい、私たちもちょっとこのホームページの方を見てきて、はい、いくつか気になるトピックをちょっと、はい、探してきたんですけど、めいちゃんは何が気になった？
そうですね、まず最初はマイナンバー制度が結構気になっていて、ひなこ先輩マイナンバーカード持ってます？
ついこの間申請をした。
お、私実は中学生ぐらいから持ってて、でなんでかっていうと中学生ぐらいまでの間って顔写真入りの身分証明書持ってないじゃないですか。学生証とかなくて、うんうん、だからそのなんかライブとか行くときに作ろうと思って作ってて、でちなみにそのマイナンバーって何かって言われたら、住民票を持つ日本国内の住民皆さんに割り当てられる12桁の番号だそうです。でこれがあることによってどうなるかっていうと、いろいろな行政機関、市役所だったり、そういう機関の間で情報が連携されて、自分が申し込みしたり何か行政的な手続きしたいって時に書類を出す量が減るそうです。なんか共有されてることによってスムーズになると。でなんか最近はそのマイナンバーカードの機能をスマートフォンでも使えるようになってるみたいで、結構便利になってるみたいです。しかもなんか顔写真入りなので、悪用しされづらい、
うん、
っていうのも便利なところらしいです。でなんか外国でも結構似たような番号制度っていうのが導入されてて、うんうん、韓国だったり台湾では、行政分野だけじゃなくて銀行とか、学校教育とかでも使えるような便利な制度になっているみたいです。はい、
やっぱりその気になったのは自分が持ってるからっていうのが、
うんうん、そうですね。あとは最近結構 CM でもなんか今作ったらポイント還元されるよみたいなあって、そうなんだと思って、最大2万円分ぐらいもらえるみたいなの、
私はまさにそれにつられて作ったのだから
結構大々的に CM 合ってます
よ。合ってるね。
なんかウサギみたいなキャラクターとかいて、それで気になったのもあったし、やっぱり私がこう作ってたのもあって、顔写真付きの書類がない子供にとっては便利かなって思ったのと、あとはなんか祖母も結構そのポイントのキャンペーンを見て作りたいと思ってるらしいんですけど、なんかそのいっぱい CM とか流されるのがせかされてるって感じるらしくて、なんか作りたいけどどうしていいかわからんっていう話を聞いてたので、そこは結構気になるなとは思いました。
はい、結構持ってめいちゃんは、長いわけじゃない？
そうですね、
結構もう活用はできてる感じはする？
実は全く使ってないですよね持ってるだけで、ただただ子供の頃の私の写真が写って思い出の品みたいになっちゃってて、そんなに緊急性とか必要性を感じたことがなくて、なんかあったら便利かもしれないけど特に困ってはないなっていう感じですね。
確かにね。
ひなこ先輩はどんなことが気になりました？
私は電子署名が気になるなと思って、その電子署名っていうのは今までその、サインしたりとか、印鑑をしたりとかしてたやつを、電子文書 PDF とかでもなんかちゃんとできるようにしましょうみたいな感じ その実際私今4年生で就活をしてたんだけど、内定承諾書がデジタル、もうまさに電子署名で。
そうなんですね。
そう、なんか友達とかは封筒で、普通の紙の書類が送られてきて、それを送り返してっていう感じだったらしいんだけど、私はもう電子署名で送りますねって言われて。
先進的ですねすごい そんな風に進んでるんですね。
なんかあっという間に終わってしまって、え、これでいいのみたいな、
ちょっと不安になりますね。そうそう
そう、かなり不安もありつつ、まあでもね、
楽は楽ですよね。
楽っちゃ楽。そう、郵便局わざわざ行ってとかの手間はなかったから、
まあ若干味気なくもあり、そうですね。
じゃあ次いきますか。
はい。次気になったのはワクチン接種記録システムなんですけど、まあ、どんなものかって言ったら、市区町村ごとにその人のワクチン接種の情報が記録されているよっていうもので、このシステムとかまたさっきのマイナンバーと合わせて活用することによって、例えばじゃあ今引っ越しましたっていう時に、前住んでたところから今住んでたところにそのワクチンどれだけ打ったよっていう情報が共有されるらしくて、わざわざ自分でもう一回言わなくていいよみたいな風に活用されてるらしいです。あとはなんか医療機関とかワクチンメーカーにも自分の情報が行って共有されてるそうです。はい、ワクチンは打たれました？
学校の案内が来たからそれで打ったかな。
なんか私も打ったんですけど、自分の情報が共有されてるって知らなくて。
確かに
知ってました？
知らない
ですよね。そう、だから知らない間にそんな自分の情報がワクチンメーカーとかに行ってるんだと思って、まあ、それはびっくりしたっていうのもあるし、まあ、でも、まあ、引っ越しする予定は私はないんですけど、でも、まあ、自分でなんかやらなきゃいけないことが多いのってすごく大変だなって思って、ね、特に大学生とかだったら自分一人で引っ越しするとかなった時に、もう勝手にやってくれるじゃないけど、それはすごくありがたいというか便利だなっていうふうには思って、ちょっと気になったポイントではありますね。
なんかシールみたいなの貼ってなかった？ワクチン打ちに行った時に1回目2回目打ちましたよみたいな、なんかどこの会社のやつをみたいなのか、
多分あのバーコード載ってるじゃないですか、あれで多分読み取ってる感じで、ね、組織町村ごとにその打った時にそのバーコードを読み取ったら共有されるみたいな感じで、
じゃあもうあれなくても管理してもらえてるのか。
そうそうそう、なんか接種券とその照らし合わせたら個人情報がこう特定されてみたいな感じで、なんか知らないところで管理されてるみたいです。
はい、私ちょっと似てて、あのまあ準公共分野のデジタル化っていうところで、まあ、いろいろ災、あの防災とかいろいろなんか項目があったんだけど、その中でも健康医療福祉っていう分野のやつがちょっと気になって、まあ、これその医療系の情報って、まあ、国とか自治体とか医療機関とか、あとはもう民間の企業だったりとか、いろんなところでいろんなデータがこう溜まってるらしくて、それをなんかみんなでその個人に結びつけてみんなで共有できるようにして、まあ、健康をその促していきましょうみたいなことらしいんだけど、まあ、気になったところが2個あって、まず私がめったに病院に行かないので。
そうですか。
年に1回行くか行かないかとかだから、その薬何飲んでますかとか聞かれても、飲んだことありますかとか聞かれても把握してないし、一応そのお薬手帳みたいなのは持ってはいるけど持ち歩かないし、
そうですよね、
前にもらった記憶あるけどどこにあるんだろうっていうのが正直なところで。そう、なんか行くとじゃあこれ貼っといてくださいねみたいな感じで紙とか渡されるけど、わざわざそれを貼るっていうのもなかなか手間だから、まあ、それがその病院で、まあ、分かったらまあ便利だなっていうふうに思ったのと、あと震災があった時に紙のカルテが全部流されちゃって、でデジタルデータとして残ってるやつを移そうとした、送ろうとしたけど、ネットワークの障害があって送れなかったみたいな話を聞いたことがあって、やっぱり日本って災害が多い国だから、まあ、もう元々共有されてれば、
そうですね、
そういうのがスムーズにいくんじゃないかなっていうのが思ってちょっと気になった。
そうですね、もうデジタル上で管理することによってこう、まあ、漏洩したり災害で失われたりするこの危険性っていうのはちょっと減りますよね。安心がこう増えるじゃないけど。私がもう一個気になったのはサイバーセキュリティなんですけど、
同じですね。
一緒ですか。で、まあ、私 が、あの、大学の旧大の必修科目で1年生の時にサイバーセキュリティ基礎論っていうのがありますよね。あるんですけど、まあ、それをちょうど前期受けてたので、まあ、そこから気になって。で、まあ、どんなことを学んだかっていうと、情報化が進む社会ではデジタル上の情報っていうのが自由に編集したり、まあ、データとして持ち運んだりできるから、逆にこう改ざんされたり漏洩したりっていうのも簡単になってしまうと、だから、そうしたデジタル上の情報っていうものの安全を脅かす改善とか漏洩とか、そういうサイバー攻撃から守るための対処について考えるのがサイバーセキュリティだそうです。うん、サイバーセキュリティ知ってます？
習ったはずなんですけど、正直覚えてなくて。
でもなんか意外と私たちの身近にもあって、
うんうん、
でなんか私がもなんか一番印象に残ってるのが授業の中で、あのパスワードなんですけど、うん、パスワードをこうしっかりしていくのもサイバーセキュリティの一つみたいで、なんかパスワードって家や車の鍵と似てるらしくて、
うんうん、
でそれのしかも世界中からアクセスできるもの、家とか車の鍵って拾われたら使われちゃうけど、パスワードってどこからでも見れるみたいな、
うんうん、
だからもっとこう鍵よりもなんか重要なものみたいになってるみたいで、なんかいいパスワードっていうのもあるみたいで、長かったり複雑だったり生年月日とかが含まれていないものっていうのはいいパスワードらしいです。
私もなんかあんまり管理ができないから、どうしてもなんか似たやつとか同じやつとか使い回しちゃってて、正直
一緒です。なるべくこう自分でも守ろうと努力はしてみるんですけど、そこのこうなんかパスワードに対するセキュリティとかはちょっとデジタル化に追いつけてない部分はあるなとか思いつつ、
うん、私はまあパスワードとまた別のところで、あのさっきめいちゃん言ってたマイナンバ
ー
けど、まあ、そのサイバーセキュリティがその政策の一つに入ってたのがやっぱりその国民の情報を守るとかそういうのがあると思うんだけど、マイナンバー12桁じゃんって大丈夫なのかなって思っちゃってて、だってクレジットカードでも16桁
確かに
でプラスなんか後ろに番号が書いてあって有効期限があってとかもう30くらいになってるじゃん。12桁って携帯の番号プラス1桁だから、
あそうか、
覚えようと思えば覚えれちゃう。
確かに、
うん、からえなんか大丈夫なのかなってちょっと
確かに
思って
うん、
まあ顔写真とかがねあるから、まあそれだけじゃないんだろうけど、
でも特定しやすいっちゃしやすいですよね。
数字強い人は覚えちゃうと思うから、
マイナンバーってそういうとこどこまで守られてるのかっていうのもちょっと疑問ですよね。
ね、
正直どう守られてどう使われてるのかいまいちまだよく分かってなくて
確かになんかいろいろ項目あったけど、まあ、全部多分ちょっと結びついてて、
そうですね、
それこそ、まあ、サイバーセキュリティとそのマイナンバーとか、その、まあ、カルテの情報を共有したりとかいうのも、やっぱりセキュリティの部分が問題になってくると思うし、
やっぱデジタル化の一番こう問題点というか、一番気になるところってその情報ちゃんと守られてるのってことですよね。
そうね、確かにすごい大事だよね。皆さんはデジタル化が進む社会でどんなことを感じていますか？デジタル庁が進めるデジタル社会の実現に向けた重点計画はデジタル庁のホームページで確認することができます。紹介できなかった項目もありますので、お時間があるときにぜひアクセスしてみてください。
私は AI の DJ です。さて、ひなこさんとめいさん、
これまでの番組の流れで私たちの住むデジタル社会に理解いただいていますか？取り残されていませんか？
ここで改めてデジタルの定義についてお伝えします。
デジタルとは、1か0か明確にして処理することです。曖昧なものはデジタル化はできません。
お二人が考えるデジタルが進んでほしい分野はありますか？
そうですね、まあ、ちょっとさっき取り残されていませんか？とか私取り残されてる気がするんですけど。そうですね、なんか例えばもう今すでに行われてるんですけど、あの病院の診療だったり、こうデジタル化されてるじゃないですか。この前 病院に行ったんですけど、うん、なんかまた2週間後ぐらいに来てって言われて、ちょっとめんどくさいなと思っちゃってでも通院とかだったらそれこそオンラインだったらすごく楽だなのかなって思ったり、あとは私が進んでほしいのは買い物の分野で、うん、通販結構みんな使ってるじゃないですか、うんうん、なんかそれこそプチプラのものだったりしたらみんなこう通販で爆買いしてみたいな、ね、結構あるんですけど、私それを見ててこうサイズが合わないのが一番怖いんですよね。だからまあどうやってやるかって言われると分かんないんですけど、うん、こう手に取るように分かる感じで通販がもっとこうデジタル化されてくれたら、うん、もう買い物も行かなくていいじゃないけど
確かにね、
お店に行くように買えるのかなって思いました、
うんうん、確かに、
うん、
私もそうだね、買い物でもうほとんど私はキャッシュレスなんだけど、うんうん、それでもなんか例えばコンビニ行った時に、うんうん、あの他のもの買うついでにゴミ袋買おうと思ったら、うん、ゴミ袋はバーコード決済できませんって言われて、
そうなんだ、
そう、私その時財布を持ってなかったから、もうそれだけなくなく諦めてそう他のだけ買って帰ったんだけど、うんうんうん、なんかそういうところがやっぱりなんか、うん、進んでほしいというか、もう徹底的に対応してほしいなって、うん、
まだ 100% じゃないですもんね。そうそうそう、
だから、うんうん、せっかくね荷物少なくていいのに、
うんうん、
念のために持っとかなきゃいけないみたいなのがまだまだあるから、うんうん、ちょっとそれは進んでくれたら嬉しい。
そうですね、はい、
デジタル化になる社会に不安やストレスを感じることはありますか？デジタルタトゥー、個人情報の取り扱い、
デジタルコミュニケーションでの疲れ、次から次に現れるアップデート、
デジタルにかかる費用負担など、
デジタル社会に進む世の中でZ 世代のお二人が考える、誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化の社会ってどんな社会？
きっとそれはデジタル庁への提案になるはずです。考えを聞かせください。
不安やストレスに感じること、デジタルタトゥーとかって思ったのが、うんうん、友達がツイッターのアカウント本当に小学校中学校とかの時に使ってたやつを消したいんだけど、うん、黒歴史だから消したいんだけど、うん、パスワード忘れちゃって消せないって言ってて
ずっと残ったままなのかな。そうですね、
それもなんかね嫌だなと思う。
なんか自分の本当中学生ぐらいの SNS の投稿とか本当恥ずかしいですよねなんか卒業アルバム見せられてるような感じですよね。恥ずかしいな。
それを誰でも見れるっていうのが恐ろしいよ、
うん、
うん、あと個人情報みたいなのはやっぱりさっきの、ね、うんうん、3つずつトピック上げたところとかもあったけど、
うんうん、
なんか結構今さ YouTube とかもそうだし、うんうん、まあ、いろんな SNS に動画いっぱい上がっててさ、うんうん、なんかメインじゃないんだけど後ろに普通に人の顔めっちゃ映ってるみたいな時あるじゃん、
うんうん、
なんかこれ自分が映ってたら嫌だなって思うし、うん、なんか撮ってる人が街中でいると結構ちょっと警戒しちゃうし、
そうですね、
そうとか、うんうん、なんかまだね今マスクつけてるからさ、うんうん、マスク全部見えてないけど、うん、デジタルに慣れてる世代だから、うん、映りたくないなと思ったらちょっとなんか、うんうん、あ今撮ってそうだなみたいなのを察知して避けれるけど、うんうん、うちのおじいちゃんは絶対避けれないと思うからそう、全世界におじいちゃんの顔が、ね、拡散される日も
可能性ありますよね。
うん、
私はやっぱその SNS 見てる時に疲れるなって思うことがあって、
うん、
SNS ってやっぱりこうそれぞれの輝いてるところじゃないけど、うん、ポジティブな面を結構みんな見せるじゃないですか、ね、うん、だから自分で家で一人でいる時に見たりしたら、うん、こう自己肯定感が下がるじゃないけど、うん、あ私何もしてないなって思うのは結構あって、うん、で私受験の時に去年ですね、
うん、
あの消してたんですね、うん、SNS を、うん、そしたら結構なんかそういう疲れてなくて、だからその SNS がないと生きていけない社会なんだけど、ない方がいいのかなとか思いつつ、そういうところで人に優しいってどういうことなんだろうなとかちょっと考えましたね。
なんか簡単に始められるから、うん、まあ、頑張れば取り残されないけど、うん、SNS って、うんうんうん、でも SNS やらなかったら取り残されちゃうなってのも思うし、うんうんうん、デジタル限定のさニュースみたいなとかも、
ね、
デジタル版だけとかのやつとかもあるじゃん、うんうん、知りたい人だけが知ればいい情報ももちろんあるけど、うんうん、みんなが知るべき情報みたいなのは、うん、やっぱりちゃんとみんな知れるように まだまだしないと、うんうん、デジタル化ばっかりを進めていくのじゃちょっと足りないのかなというか、
そうですね、
うん、なんかデジタル化って、うんうん、いろんなものをデジタルにしていくことだと思うけど、うんうん、なんか誰一人取り残さないデジタル化は、うんうん、デジタルとアナログをうまく使うこと、あ、
確かに、
うん、じゃないかなとは、そうですね、うん、思う、うん、
それこそ自分の祖父母の世代とかって、うん、やっぱりこう自分だけでやるって限界があるじゃないですか、
そうだよね、
このすでに出来上がってるデジタルの状況に追いついていくのがやっぱり大変だし、うんうん、なんかそれでじゃあどういうサポートがあるのかなって考えた時に、まあ、今回話すってことでデジタル庁の政策とか見てみましたけど、うん、やってることはすごくいいことだし、うんうん、ポジティブなことなんですけど、そこにみんなが追いついてくるためのサポートがもう少し欲しいなっては思いました、
うんうん、そうね、
このコロナの時に台湾のデジタル大臣の方がいて、うんうんうん、なんかその方すごい若い方で、うん、結局コロナを台湾では少しこう抑え込んだというか、うんうん、実際に効果を上げてて、だけどこう日本のデジタル大臣とかデジタル庁とか見てると、うん、じゃあ実際何が行われてるのとか、うんうん、どういう効果があるのって、うん、なんかこう身に染みて感じてはないというか、そうね、こういうことしてもらえてるなっていうふうにちょっと見えづらい部分もあるので、うんうん、なんかこうデジタル化っていってどんどん前に前に進んでいくよりも、うん、後ろにいる人たちを優しくこう押してあげるような政策がもっと増えてくるといいのかなって、さらにいいのかなって思います。
わかりやすさってすごい大事だよね、うん、やっぱり変わって良くなってるっていう実感持てるのって、うんうん、それがないとどうしても停滞しちゃうと思うし、
う
ん、そうです
よね、うん、
あと私たちは今はね追いつけてるけど、うんうん、デジタルってすごい進むのが早いから、うんうん、いずれ追いつけなくなるかもしれないから、そう、みんながずっとついていけるかって言われると若い世代でもそうじゃないから、うんうん、やっぱりなんか分かりやすさみたいなのは、
うん
うん、大事だよね。
あとはやっぱ経済格差とかの面でも、うん、やっぱりこう大学入学するにもパソコンが必須だったりして、うん、結構高いじゃないですか、ね、やっぱり大きい買い物になるし、
うん、
なんかそういうところでもこうもっと手に入れやすいデジタルについていきやすい、うん、なんか政策だったりサポートがあると、うん、こうみんなに優しい、人に優しいという面が実現されてくるのかなって思いますね、
うん、は
い、まだまだ答えの見つからないデジタル化の社会ですが、これからも私たち常にアップデートしていきたいと思います。ここまでは進むデジタル社会について考えてみました。
ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた
ポッドキャスト。
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンよりひなこでした。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。